それではこの朝は恐れないで語り続けなさい、恐れないで語り続けなさいという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週は合同の礼拝でした、合流礼拝でしたので一周抜けましたけれども、前回のところでは私たちは、アテネにおける、アテネ、ギリシャのアテネにおけるパウロの宣教について見ました。アテネの人々は実に多くの偶像を拝んでいましたが、そんな彼らに対してパウロは、彼らが知らずに拝んでいる神、そういった祭壇があったと言いましたけれども、そのあなた方が知らずに拝んでいる神こそ私が今ここで述べ伝えている神である、つまりこのお方は天地の主、天地の主であるとパウロは告げました。ですからそういう宮の中に閉じ込められたり、何か不自由があるかのように私たちが使えないとどうにかなってしまうんではなくって、この方こそ作られたお方、私たちに命を与え、息を与え、全ての被造物を与えられたお方、そしてそのようにして彼らに、人々にパウロは悔い改めを迫った。主に立ち返りなさいよ、今まであなた方は知らなかった、知らなかったからそういった、いろんなものを作ってこれが神だと言ってたんだけれども、今はそうではない、このお方はあなた方は知ったんだから立ち返りなさいとパウロは悔い改めを迫った。それは神様がご自分のお立てになった一人の人、イエス様ですね、一人の人により義をもって、神の義をもって、イエス様の義をもってこの世界を裁く日を定めておられるから、定めておられるから裁き、それゆえに主を信じる者が皆イエス様により裁きではなく許しを受ける、許しを受け滅びではなく永遠の命を得るためでした。今は恵みの時、救いの時だが、このお方に立ち返りなさい、悔い改めなさい、そのようにパウロは語りました。このパウロの言葉を聞いた人々は、そして信じた人たちは決して多くはなかったですね。イエス様とその復活に対するアテネの人々のリアクションは嘲笑うもの、そんなことない、彼らの教えの中ではもう人が死んでその地がその地の中に、その土地にもうね、入ったらもうよみがえりはない、そう彼らは考えたので、イエス様と復活について聞いた時にそんなことない、嘲笑った。またその話はまた今度いつか聞くことにする、いやいや裁きの日がもう定められているのに、いやいやまだ大丈夫、いやいやまた今度にするからと、彼らのリアクションは聞き流すというものであった。でもそのような中にも主は確かに御言葉を聞いて信仰に入る人々も起こされたわけですね。彼らのもとにパウロは使わされていった。御言葉を語るときに信じる人もいる、でも信じない人も多い、じゃあもうこれだけしか目が見ないから大したことはない、ノーノー、そんなことはない、一人の人が悔い改めて永遠の命を得るならば、永遠の違いがその人に生み出されるならば、それは決して小さなものではない、数の原理ではない、神様はご自分の民を選んでおられ、その人のもとに福音が述べ伝えられ、その人たちが主のもとに来ることをために私たちを用いられる、そして私たちもその民であるわけですよね。その後パウロはアテネを去ります。アテネを去ってコリントに向かいます。前に地図が出ます、お願いします。アテネありますね、その、西の方に、コリントがありますが、コリントはアテネの西の約70キロにあるアカヤというね、この地域の州都ですね、州都で商業貿易の盛んな港町でした。でこの右が海を渡ってアジアとありますが、この全体を小アジアと言いますが、その港町エペソなどのその港町と、イタリアですね、イタリア、を結ぶ、地形に位置していたために旅行者も多かった。ここによる旅行者も多くて、ただ風紀も乱れがちであった。皆さんコリント人への手紙を読まれたら分かりますけれど、そこにはそのね、未信者の中でもないような、 そういった不貧困があったわけですけれども、そういう意味で、例えばコリント風に振る舞う、コリント風に振る舞うと言ったときに、それは不貧困を意味していました。一節三節にあるように、パウロはここで、このコリントで、アクラとプリスキラというユダヤ人の夫婦に出会います。で、皆さんも聞かれたことがありますね。まだ私、その調べてないんですが、後にはプリスキラとアクラといって、こう反対で出てくることが、あるんですけれども、奥さんの方が先に出てくる場合があるんですけれども、まあまあそれはさておき、この夫婦に会うんですよね。で、彼らと共に住んで、共に天幕作り、テントメーカーの仕事をするわけです。で、今も言いました、この夫婦の名前は他の箇所にも出てきますので、パウロにとってとっても大切な存在、友達、励ましとなったことがそこからもわかります。で、そのような出会いはどのようにして与えられたのか。彼らとのそのような出会いはどのようにして与えられたのか。というと、二節の途中にこうありますね。見てくださいね。その聖書、皆さんの聖書。クラウデオテ、この人は紀元41年から54年ぐらいの人ですが、治めた人ですけれども、このクラウデオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命令した。紀元49年頃と言われますが、命令したため近頃イタリアから来ていたのである。彼らは自分たちの意思ではなく、ローマ皇帝に強いられることで、ユダヤ人たちを皆ローマから追い出せということで、その命令が出たのでそこを去りコリントに来ていた。皆さん、そのようなことがもし今のアメリカで起こったらどうですか？旅行じゃないですよ、もう一度言います。旅行でここにコリントに遊びに来てたじゃなくって、追い出された退去の命令が出たので、ユダヤ人であるこの夫婦は、近頃イタリアを離れてコリントに来ていた。もしそれが今のアメリカで起こったらどうですか？かつて第二次大戦中に、時に日系人たちがですね、この強制的にキャンプ場へと追いやられたことを知ってますけれども、また経験された方をね、私たちも個人的に知ってたりすると思いますが、私たちもこの、アメリカから強制的に退去が命じられたら、どうでしょう。国籍に関わらず、まあ、見た目からしてアジアンだとはわかるわけですが、国籍がアメリカであってもね、アジア人は、日本人は、韓国人は出なさい。どうですか？はいはいって言って、そんな簡単に済みます？そのような経験は決して喜ばしいものではないですよね。そうでないばかりか、人々のうちに、おそらくというか、まあ必ずでしょう、苦い思いを残すと思うんですよね。けれども神様はね、そのような中からも良いものを生み出される。あ、もうそれで終わりじゃない。私の人生はもうどうにかで、ではなくって、そのような中からでも神様は良いものを生み出される。あのエジプトに売られたヨセフのように、神様には素晴らしい救いのご計画がある。そして彼らにも、このアクラとプリスカも、プリスキラもそのようにして、コリントに行ったわけですけれども、でもそれを通してパウロはコリントで彼らと出会う。ただ知り合っただけではなくって、その共に天幕作りの仕事、テントメーカーの仕事に励み、でそれだけではなく宣教の技にも励むことができた。この後ね、4節5節を見てください。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシャ人を征服させようとした。そしてシラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言した。おそらくこの時パウロは一人だったのか、天幕作りを、その彼らとね、一緒に天幕作りをしている間は、安息日ごとに街道でこう論じていたわけですね。でも、シラスとテモテが合流してからは、御言葉を教えることに専念した。 まあ、パウロもね、私、まあ、普通に考えてやっぱり仕事をしないとその得られるものがないわけですよね。でもテモテとシラスが合流してからは御言葉を教えることに専念した。私が最初に思ったのは、あ、彼らが代わりに仕事をしたのかなって思ったんだけれども、少し調べてみると、それはこのテモテとシラスがおそらくピリピから、その援助物資を携えてきたからだと言われたりもしますね。ピリピの4章15節を見ていただくと、そのようにその一度だけでは、あの、ね、ピリピからそのものを送ってくれたとか、そういったことがありますけれども、船便だったのかで、おそらく彼らが持ってきたんでしょう。彼らが、持ってきたと思われるんですが、どちらかが。で、ちなみにこのコリントでのシラスとテモテとの合流ね、落ち合ったっていうわけですが、本当はアテネだったわけじゃないですか。覚えています？アテネにパウロが先行って、ね、ベレアにもテサロニケからユダヤ人たちが迫害に来たからか、ね、パウロは一人だけ、その兄弟たちと一緒に案内されて、アテネに行って、シラスとテモテは置いてきたわけですよね。で、早く来るようにって言って命じてアテネだったんだけれども、なぜコリントで合流してるのかっていうと、このコリントでの、合流というのは、一度彼らはもうアテネで合流した後ではないかと言われますね。その後にテモテは再びテサロニケ。これは第一テサロニケの3章の初めに書いていますけれども、もう私は我慢できなくなってテモテを送りましたっていうように書いているので、そういうところから一度アテネで合流してから、テモテをもう一度テサロニケ、ちょっと混乱が起きたテサロニケに送って、シラスはおそらくマケドニアのどこか、おそらくこれはピリピだと思われますが、そこに送った後の再合流であったと考えられたりします。まあ実際のところは、もう聖書からそれを見るしかないんですが、ですので、それなりの時間は経過してるわけですね。飛行機でちょっと日帰りで行ったとかではないので。話を戻しますが、パウロをしてコリントのユダヤ人たちに、彼はイエス様がキリストであると宣言したわけですよね。御言葉を教えることに専念したわけですが、じゃあその結果はどうだったのか。みんなが信じて、ああ、コリントにその救いの技が起きて、ってなったかっていうと、6節8節。しかし、彼らが反抗して暴言を吐いたので、パウロは着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない。今から私は異邦人の方に行く、と言った。そしてそこを去って、神を敬うテテオユストという人の家に行った。その家は街道の隣であった。街道管理者クリスポは一家を挙げて主を信じた。また多くのコリント人も聞いて信じ、バプテスマを受けた。残念なことに、ここでもユダヤ人たちはパウロに反抗して暴言を吐いた。細かい、実際具体的なのは暴言ですから、それは優しい耳障りのいいものではないですよね。言われたら腹立つようなことをね、やり返してやろうかって私たちは思うような暴言を吐かれたわけですよね。そこでパウロは、あなたたちの命に関する責任は私にはない。私があなたたちを変えることはできる。でも私はこれイエスがキリストだとは伝えている。信じるか信じないかあなたたちだ。ね。あなたたちの責任は私にはない。その血は、もし信じなくてあなたたちが主の裁きを受けた時には、その血はあなたたちの頭上に帰れ。また、これから私は異邦人の方に行く。と言って、彼らに告げるわけですよね。とても緊迫した状況でしょ？和やかではないですよね。でもここで私たちが見過ごしたくないのは、ね、パウロの同胞である、この同胞であるユダヤ人たちに対するパウロの思い。こういったことは初めてではないでしょ？パウロにとって。今までも何度も何度もそれを経験しているわけでしょ？もうそんなんだったらもうあなたたちなんでわからないんだ、わからずやって言ってもうね、パウロはもうユダヤ人はって言ってもおかしくない。でもそうしてないでしょ？パウロは決してユダヤ人たちを一括りにして彼らを憎んだり敵対視することはなかった。彼らの中の一人でも信じて救われるために街道のある町では街道で御言葉を語り続けた。 ですからパウロは自分が異邦人のために建てられたこの使徒であることを十分承知しながらも、でも同時に同胞の救いのため、ユダヤ人の救いのために祈り、彼らに御言葉を語ることを続けた。皆さんできますか？人が変わって、人は変わってますよ。ある程度その相手はね。でもそれまで何度もどの町でも同じような経験してきて、ね、よしって なりますかね。でも彼はそのようにして、語り続けた。そして、御言葉を語るときに今も言っているように、ユダヤ人たちがどのような応答を示すのかは、パウロは知っていましたね。もちろん中には信じる人たちがいたわけですよ。ベレアなんかではその民の中の多くの人は信じたわけですよね。とてもエンカレージメントなことじゃないですか。でも多くの場合には、基本的に多くの場合はユダヤ人たちは主を信じなかった。いやいや信じないっていうだけじゃなくって、パウロに対して妬みに燃えて悪態をついたわけですよね。暴動を起こしたね、その暴言を吐いた暴動を起こしたね、他の、その異邦人たちも不安に陥れてね、ルステラなんかではパウロを殺そうとして、もうパウロはもうほとんど死にかけたわけじゃないですか。そのことをパウロは十分に承知していた。忘れるはずがないでしょ。でもそれがかつての自分がそうであったように、それでも彼は そういったことももちろんよぎりますよね。自分もかつてそのようにして教会の大迫害者であった。それゆえに彼はユダヤ人にも異邦人にも御言葉を語り続ける。どこに行っても御言葉を語り続ける。でそれがあっての8節ですね。8節が続く。街道管理者クリスポは一家を挙げて主を信じた。街道の管理者ですよ。街道の管理者のクリスポは一家を挙げて主を信じた。また多くのコリント人も聞いて信じバプテスマを受けた。異邦人たち、多くの異邦人たちも救われた。ところがその後パウロは再び主からの幻を見ます。以前の時はどうでしたかね。以前の時は主からの幻によってパウロと一行はね、小アジアからトロアスですね。トロアスからね、もう自分たちは今まで聖霊によって行く道が閉ざされた。自分たちはどうしたらいいんですかね。間違いなく祈っていたことでしょう。その中で幻を通して彼らはマケドニア、こっちのヨーロッパですよね。アジアからヨーロッパに渡るね、彼らだから別に普通に渡ったんじゃないけど、チャレンジですよね。皆さん知らない土地ね。そういうところに行って全く知らないところから福音を語るなんかできます？確信がなかった、主の助けがなかったら、その召しがなかったらできないでしょう。でもその幻を通して彼らは確信を持ち、マケドニア、ヨーロッパに福音を携えて渡っていったわけですが、今日のところではそれを、この幻を通してパウロはコリントに長く滞在することへと導かれる。同じようなことが起こってきたわけですよね。その中でじゃあいつまでいたらいいのかね、判断難しいじゃないですか。救われる人もいたら反対する人も多くいて、じゃあ自分はここに留まるべきか、それとも次行くべきかってなるわけじゃないですか。その中で主はこのような幻を与えられた。9節10節あるよ。主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民がたくさんいるからと言われた。この幻を見た結果、パウロは1年半コリントに腰を据えて御言葉を教え続ける。でももしそれが単に長期滞在を促すためのものであったならば、ね、パウロをして、長期にね、神様があなたにもっとしばらくとどまりなさいっていうだけのものであったならば、なぜ神様は恐れないで語り続けなさいと彼におっしゃったのか。なぜそこで誰もあなたを襲って危害を加えるものはないという必要があったのか。 ここ見過ごしてはいけないですよね。ただ長く言って御言葉を語りなさいよっていうだけではない。恐れないで語り続けなさい。誰もあなたを襲わない、危害を加えるものはない、私が共にいるって主はおっしゃったわけですが、それはパウロのうちに、普通に読んでですよ、パウロのうちに恐れがあったからですよね。恐れがない人に恐れるなって言わないでしょ。私たちは他の人にがどう恐れてるのか恐れてないのかわからないんですけど、神様は私たちの心も全てご存知のお方が、パウロがどういう心かわかるわけでしょ。分かった上で恐れるななんですから、パウロには恐れがあったわけですよね。でその恐れが襲われる。皆さん一度でも殺されるような経験されたら、おそらく夜寝れないでしょう。トラウマになりますよ。一度じゃなくてどの町に行っても、あなたのことを憎んでね、どうにかして殺してやろうかとかね、危害を加えてやろうかっていう人たちがいるって思っただけでも、セキュリティカメラをつけてセキュリティを立ててどうこうって今だったら言うかもしれない。そんな言ってられないでしょ。いつ襲われるかわからない。その恐れが襲われて危害を受けることと関連していたからですよね。そうでなければあえてそのように語る必要はない。パウロですよ。今までそうしてきたんですよ。もし恐れがなかったらあえてそれをする必要はない、語る必要はない。ではどうですか。今そうやって言っていますが、このように言うと、いやいやいやいや、それでもパウロですからね、使徒のパウロですから、これだけもう福音をもうそこからね、ユダヤだけじゃなくってね、今のトルコやヨーロッパに至るまでね、福音を携えて出ていたパウロですから、彼にそんな恐れはなかったという方ももしかしたらおられるかもしれない。信仰者は、いや特にリーダー的な立場にある人は、もう神様に選ばれてそのようなね、ものが与えられているから、信仰のゆえに恐れがないかのように考える人もいないわけではない。でもどうですか、皆さん。私恐れがない、主にあって恐れがないって言ってください。全然いいんですよ。恐れよとは言わない。主への正しい恐れがあったらそれで十分なわけですが、でもどうですか。私は正直恐れるものありますよ。深い自分の心を見ると、なぜこうしないのか、なぜこういうことをするのか、恐れにリンクしてるから。そこを考えなかったら、いやいやしたくないからとかっていくらでも言えますよ。でも本当に追求するならば、恐れとリンクしてるわけですよね。関連しているから、それをしない、これをするっていうことが出てくる。パウロはこのコリントの人々に宛てた最初の手紙の中でこう語っています。前お願いします。第一コリントの2章の3節。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。彼はそれ手紙の中でこう書いてますね。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていた。またその後に書かれたその第二の手紙では、これまで受けてきた自分がどんな苦しみを、迫害の中を受けてきたのか、通ってきたのかを挙げた後にこう言います。次お願いします。第二コリント11章の28節以降、このような外から来ることのほか、もう今まで挙げてますよ。すでにもう迫害のことを言っていますね。鞭で打たれたことは何度とか、いろいろこう言った後に、このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでおられましょうか。もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇ります。恐れということは出てこない。でも自分には弱さがあると言っていますよね。皆さん、パウロはね、自分に弱さがないと言ってないでしょ。どんなことがあっても私の心は痛まない、もう福音を伝えることしか頭にない、イケイケゴーゴーでもうね、信じる人は信じる、信じない人は信じない、そうやってパンパンパンって割り切ってるんじゃなくって、誰かがつまずいていて私の心が痛まないことがあるか、他の人が弱っている時私が弱らないことがあるかって、 私たちがあらゆる時に弱さを抱え恐れを持つようにパウロもそれらを同じようにして抱えていた。でもその弱さの中でこそキリストの力が、キリストの力によって完全に覆われることをもう味わい知ってきたわけですよね。知的にだけじゃなく、もう経験的に、もう弱さの中でもそれこそ死から蘇らされるようにして、そういったことを経験して知っていたので、私は自分の弱さを誇ると彼は言った。弱いからもう何もしませんって開き直ったんじゃないですよ。弱さの中にキリスト、この方の力が完全に覆うので、私は強いんだって見せる必要はない。そのままを受け入れて主によって強くしていただく。ですからパウロは彼自身のためにも、また彼を通し御言葉を聞く全ての人々のためにも、つまりそれは主がこの町には、コリントのこの町にはたくさんいると言われた私の民、つまり神の民のためにも、主からこのように語られる必要があった。パウロ自身のためにも、パウロを通して語られることで、ね、救いに預かるその神の民のためにも、このように語られる必要があった。主が共におられること、そう、共におられるこのお方が、どのような方かをリマインドされる必要があった。あなたが一人で行けじゃなくて、私があなたと共にいる。私は私の民を知っている。あなたは恐れずに語り続けなさい。主からの幻というのはパウロであってもいつも見ていたわけではないですね。おそらく聖書にはそう書かれていない。もういつももう、はい、日々目覚めたら、目覚めたら寝てたって夢のことといつもリンクする必要はないんですが、もう毎日のように幻を見て、あ、こうこっちに行く、あっちに行くではなかったでしょう。でも神の民が主の御心を求めて祈るとき、主はそれを示すための方法の一つとして、確かに幻を与えられた。当たり前のことですが、その内容というのは、私がこういう人になる、ああいう人になるとか、そういう私たちの自己実現のそういったもののためではなくって、その内容というのはトロアスの時も、このコリントの時も、人々の救いと深く関連しているわけですよね。人々の救いに関わっているわけですよね。で、そのことがパウロをして御言葉を語るときに迫害や苦難が待っていることを知っていましたよ。知っていながらも、でもそこに彼を向かわせた、そこに、その語ることを続けさせた理由だと思うんですよね。この主の励まし、主の幻によって、そしてそれが人々の救いに関わっていた。皆さんいかがですか？幻を見たっていうと、そこには、思い違いじゃないかとかね、勘違いとかっても含まれてるわけですよね。今言ったように救いと関係ない、全然関係ないかったりする場合にはそういうことが言えると思うんですが、そういったことを考えるとあまり口にはしないと思いますね、幻ということ。でもどうです、あなたは主からの幻を見たことがありますか？受けたことがありますか？ああ、これは主からのものだ、誇らなくていいですよ、あ、こんなん見た、あんなん見たじゃなくて、あなたのうちにその確信を与える、ああ、これは主からのもの、開けてあげてくださいとは言わないですが、皆さんありますか？たとえそれが幻という形でなかったとしても、あなたはそのあなたの家族や知人友人といったその人々の救いに対するその確信というものを御言葉や祈りの中で、祈りを通して主から与えられたことはありますか？そこで終わるんじゃないでしょ。与えられるので、それゆえにあなたをして、ね、御言葉を語るならば、証をするならば、苦難が待っていることが予想できる、拒絶されることが予想されるんだけれども、主からそのように与えられているので、ここに向かわずにはおられない。主を証したことはありますか？言い方を優しくすると、私はやりたくないんだけれども、ね、語りたくない。 ね、でも主に言われたから語らずにはおられない、この人を愛せずには許さずにはおられないと言って主によって押し出されたという経験はありますか。御言葉を語ることで人々から拒絶される、無視される、バカにされる、悪行を浴びせられ、暴力を振るわれることなどを考えると誰もが恐れを抱くでしょう。ゆえに人々の気に触らないように、ね、そこに触れないように、地雷に触れないように罪、裁き、地獄、滅びといった言葉は避けて、当たり障りのない言葉で、いや、いいことあるよ、その通りなんですよ、神様素晴らしいお方、そうなんだけれども、でも救いっていうのは罪、ね、罪がなくては裁きのことを触れずには本当の救いは語れないでしょ。十字架の意味がわからないんですもん。でもそういったようにしていろいろ恐れがあるゆえに語らないっていうのが私たちではないでしょうか。でもそのことのゆえにあなたの愛する人を含む、また他のもう全ての人と言っていいでしょう、そういう人々がイエス様の福音を聞くことなく、この裁きは本当にただ裁きで終わってしまう、イエス様により、イエス様の義によって救いに変えられるんじゃなくて本当に裁きに終わってしまう、この福音を聞くことなく、それゆえに悔い改める機会を得られず、主の裁きによって永遠に滅びに至るとしたら、至るんですよ、滅びに至るとしたらどうですか。皆さんあなたはそれでも知らん顔できます？自分のことを考えて、いやいや、ちょっと私はしたくない。いや、言ってもうこの関係を壊したくない。だからまあまあ、時が来るでしょうって。伸ばし伸ばし。時はありますよ。でも時には、ここっていう時には言わないといけない。ね、時がある。いつまでも時々って言ってたらもう手遅れになることも、なきにしもあらずですよね。そういった状況の中で、いや、私は救われてるから大丈夫。自分だけ救われていたらそれでいいって言えます？私たちはなぜ恐れるんでしょう？なぜ御言葉を語り続けるよりも黙ってしまおうとするんでしょう？御言葉以外のことならばいくらでもお話できるでしょ？ジャッジしてないですよ。ジャッジしてないですよ。私を含めて。でも御言葉になると急に黙ってしまうっていう人いないです？いやいや、私牧師じゃないから。で、いやいや、イエス様知ってるでしょって牧師から言うとね、私も自分が一人の信徒として、いや、クリスチャンとして思うと、いや、そこがなかったら救いが分からってないということなんだけれども、どうですか、なぜ私たち恐れるんですか。前に出ます、ヨハネ第一4章の18節、愛には恐れがありません、全く愛は恐れを締め出します、なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです、恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。私たちが恐れる理由、それは私たちのうちで愛が完全なものとなっていないから。つまり他の人に対する関心のなさ、愛の欠如のゆえに私たちのうちで恐れの方が勝ってしまう。自分がこうな語ってこうなるの、どうしようね、バカにされたらどうしよう、いろんなそっちの恐れの方が私たちのそのうちで愛が完全なものとなってないので、他者に対する関心がないゆえに、愛の欠如のゆえに私たちのうちで恐れの方が勝ってしまう。だから語らない、だから関心持たない、だから黙ってしまう。もっと言うと、神様ではなくって、神様が愛される人々でもなくって、私自身を愛しているから、自分自身を第一にしているから、自分自身を優先順位のトッププライオリティに置いているから、私は傷つきたくない、痛い思いしたくない、リスクは負いたくないと言って、私たちは語らないんじゃないですか。恐れの方が勝ってしまう。でも主は愛には恐れがないとおっしゃる。愛には恐れがない、全き愛、完全な愛は恐れを締め出すっていうんですよね。 恐れに対して恐れるな恐れるなって神様はおっしゃいますよ。でもそうおっしゃる理由は、愛が恐れを締め出すから。そのような全き愛、完全な愛はどこから得られますか。皆さんご自分の心を見てみて、その自分、ね、勝手にそのような愛が湧き出てきますか。もう朝起きたらもう私はもうね、十字架にかかった、ね、十字架を背負って自分を捨て十字架を背負ってイエス様についていくものだから、もう私はもう自分はないんです、私のうちに。もうただただ人々への愛しかないですって自然に出てきますか。全き愛、それはイエス様だけが、神の御子だけが持っておられるものであり、この方からのみ受けられるものですね。私たちは受けないといけない、生み出せない、この方だけが持っているものであり、この方からのみ受けられるもの。そしてそれこそがイエス様をして、自分勝手で自分しか愛さない私たち罪人のためにイエス様は進んで十字架にかかり、その身代わりの死をもって、これが愛だよ。本当は罪人に対しては裁きでしょ、みんな裁きを受けて当然なんです。でも私はあなたを愛す、あなたを許す、私が代わりに裁きを受けるゆえに、私がこの命を捧げてあなたを愛するよ。そのようにして神の愛、全き愛、自分を犠牲にして他者を大切にする。でもこの他者は到底愛せないようなもの、罪人も滅んで仕方がない、裁きを受けて滅んで仕方がないようなもののために自己を犠牲にする、その愛、完全な愛ですね。イエス様はそれを私たちに表してくださった。イエス様を信じる全てのものには今日その愛が聖霊を通して注がれています。いやいや神様まだ愛をくださいくださいって、そっちじゃなくて、もうそこに立つんです。愛されている、注がれている。私たちの方でその愛を拒むことがなければ、主は今もその愛を持って私たちを満たしてくださっている。そしてその愛に満たされるならば、私たちにはこの世を超えた天の御国に対する希望が与えられる。この世ではないですよ。だって希望がなかったらそんなことできないでしょう。イエス様は十字架の先に、十字架だけを見て、あ、苦しいな苦しいな嫌だなって言って十字架の道を歩まれたんじゃなくって、その先に私たちの救いを見て、その喜びを見てイエス様は十字架を耐え忍ばれたように、イエス、私たちにもこの愛によってイエス様は希望を与えてくださる。そしてその永遠の希望のゆえに、この世でイエス様と福音のために損することがあっても、苦しむことがあっても、さらには命を失うことがあっても、私は大丈夫だという確信を私たちはいただくことができる。頑張って持つんじゃないですよ。その愛によってイエス様を知ることで、その確信をいただく。それらはすべて私たちをイエス様のもとへと導いてくれるから。苦しみを通して、ね、その本当にピンチの時を通して、ああ神様ってなるでしょ？辛いんですよ。でもそれはいいことなんです。それを通して神様は私に近づきなさい。ご自分が共におられることを分からせてください。恐れずに御言葉を語り続けておられますか。あなたの救いの君であるイエス様のことを皆さん明かしておられますか。これクリスチャンに対してもそうですよ。自分自身にもそうですよ。イエス様の愛がどういうものか自分に語らないと、この福音を、この愛の中に今日も生かされて語らないと忘れちゃうでしょ。もう過去のことになっちゃうわけじゃないですか。今日もこの愛で生かされている、今日もこの愛を持って他のクリスチャン家族であろうと励ます、または知らない人たちにはイエス様のことを伝える。これ全てにおいて御言葉を語ることですね。主を明かしするのに恐れがなくなるのを待っていたらいつまでたってもできない。私もいつも恐れを感じますよ。でもその時に祈る、 主よ助けてください、語るべきことを教えてください。ああもう私はもう牧師して10年以上になるからもう勝手にね聖霊が導いてくれて何でも語れるよって、人々救われるよ、そんなふうに思ったことはない。御言葉を準備すればするほど講壇に立つことも本当に恐れ多いものですよね。主からの励ましがないとできない。その恐れがなくなるのを待っていたらいつまでたっても私たちは証しをしない。でもその恐れがある中で、その恐れがあることを認めて、それを主に委ねる。時に主がそのご自身の愛で、全き愛、十字架の愛であなたを満たしてくださる。あなたはもうすでに愛されている、許されている。私があなたと共にいる、恐れるな。私があなたを使わす、私があなたを愛しているから大丈夫と言って、恐れを締め出してくださる。そのようにして主はパウロと共におられることで、パウロは御言葉を語り続けましたね。1年半この後もずっと続けていくわけですが、でも私たちもそのようにして主の御言葉に聞き、聖霊様の助けを求めて従っていく中で、主が共におられることを味わい知る、そして味わい知るならばイエス様の素晴らしさをどんどんいよいよ知るようになっていく。イエス様を語ることが、いや義務ではなくって、もうせずにおられないもの、チャレンジがあっても、でもこれはもうしなくてはいけない、ネガティブな意味じゃなくて、もうしないとって言って、愛を中心に私たちは語るように、私側を忘れて、この他者のために私たちはイエス様を伝えるものとされていく。イエス様にあって、イエス様のご愛によって恐れずに語り続けようではないですか。お祈りしましょう。